渋谷ラジオ東京、
トシちゃんと
宮川ひろの
トシタマアフタヌーン2017。皆さんこんばんは。2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。トシタマアフタヌーン、トシちゃんです。
宮川ひろです。
はい、
はい、
ですね、トシちゃんこの前、
はいはいはい、
あのラーメン二郎系の、
ほう、二郎系の
二郎系ラーメンを、初めて食べたんですけど。
なるほど。
ちなみに二郎ラーメンは食べたことなくて、まだ。
なるほど。
あの波を頼んだんですよ。
波、
うん、
はい、
小ライスを頼んだんです
よ。おお、
なんかこうがっつり食べたいと思って、
とにかく食べたいと、う
ん、でお店に入って、
うん、
食べたんですけど、
うん、
これ小ライス全然いらんやんけってなって、
そういうボリュームがあったわけね。なるほど。
まあ、食べましたよ、
まあ、最終的にはね、うん、
全部食べたし、うんうん、あ、すごいペロリと、
なるほど、
うん、耐えられたんですけど、うん、これ結構さ、
うん、
一緒に行く行くみたいな人、
はいはいはい、
僕たちの、ね、うん、世代になると、
うん、
だんだん減ってくるじゃないですか。
あ、確かに、
うん、
減るね。
まあ、そういう寂しさもちょっと感じた、同時に。
あ、そうなの。ラーメンを食べながら、
うん、うん、食べながら、
ほう、
これ付き合ってくれる人同世代とあんまいねえなみたいな、
このがっつりラーメンみたいな、
うん、
その量はだからもう多かったんだとか、僕が未体験ゾーンなん
だ。ああ、そうですか。
そうそうそう、
太麺の
お、
キャベツ、もやし、
あ、
まあどっさりのって、
なるほど、
山盛り、チャーシューがドーン、
なるほど、だいぶ山盛りなんだね。もう
チャーシューもこんな分厚いね、
う
ん、でもニンニクバーンみたいな、
もうすごいいろんなもの乗ってんだね。ああ、でもそうかもしれない。確かになんかこうフットワークは軽い人とそうでない人にも極端に分かれていく感じはあるかもしれない。
二十歳ぐらいの子と一緒に行くならいいよ。
ああ、まあそれは全然全然
全然もう、
うん、
戦えるよみたいな。
そう、よっしゃ行ったろうよみたいな感じだけど、
感じだけど、
どうせだとね、なんかいろいろ何々がどうのこうので、アジアこうじゃでみたいな、
この前なんか健康診断でどうのこうのとか言ってさ、
フィジカル的にもね、
すぐ健康診断って言うじゃん。
わあ、すぐ
すぐって言わない、
わからんけどね。でも
適当
言いそうな感じはする
でしょ、するでしょ、
なんかね、
うん、
なんとかの数値がどうのこうのでみたいなのはある
かも。知らんがな、行くぞみたいなさ。
そうだね、え、そんなん気にすんのみたいな、逆に、
ね、
今までそんなこと言ってなかったやんけみたいな、うん、なんなんでしょうね。ことそのラーメンとかさ、
うん、
焼肉とか、
そう、焼肉、そう
ね、ああいう、
もう焼肉行こうぜみたいなノリ
で盛り上がんないよね、あんまこの年齢になるのなのか。
焼肉かーみたいな、今日ちょっと違うんだよなみたい、おいおいおいみたいなさ、
お肉食べるのになんかこうタイミングとかねえんだよ。
そう、それそれなの。
今だ、今
本当それ。無条件でしょ。
そう、だから
焼肉、お、いいねでしょ。
そう、それはわかる、
うん、焼肉行こう、お、いいねでや。
そうそうそう、
これもうここまで、
そこになんかブレーキは必要ないよ。
必要ないでしょ。
ないない。
これ一括りだから。
なるほどね、うん、ああ、確かにそういうのあるかもしんない。
でしょ、
お肉になると気にしだす人いるよね、急にね。
そうそうそう、
飲みだと大して気にもしないくせに。
わかる。飲みの席でさ、なんかさ、わざわざなんかちょっとさ、
ね、
健康に気使ってみたいなのを頼む人、ちょっと全然わかんない。
枝豆と冷や豆腐みたいなさ、うん、でサラダ食べてみたいな、
ええやんみたいな、
もうなんか砂肝とか食っとけみたいな。
ゴールデンウィークも控えてるんだしさ、
確かにね、
うん、もっとなんかこうがっつり行こうよっていう。
確かにそれはあるね、
うん、
なんかこう変にな んかセーブしなくていいじゃんみたいなさ。
そうそうそう、
そういう、
うん、なんかこうね、叶えたい夢のその先に待ってそうじゃない。なんか
そうだ、ね、
勢いつけてさ、
よっしゃやったれっていうね、うん、
スタミナついたねみたいなさ、
行って前ってすごい大事だと思うんだよね、
う
ん、
そうそうそうそ
う、うん、
もったいない。
そうだね、もったいない。
はい、
はい、
もう今日言いたいこと言った感じです。
はい、じゃあ今日の放送ここまでということで、はい、
じゃあね、ここまでということでメインのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう行きましょう。はい、
トシタマアフタヌーン2017、この番組は渋谷ラジオ東京の提供でお送りしております。いつもありがとうございます。
いつもそんなこと言ってないけど。
いや、なんか、ちょいちょい、ね。
感謝の気持ちをね。
ちょいちょい感謝の気持ち。はい。はい、ということで、メインのコーナーこちらです。宮川さんお願いします。
どうしたまアフタヌーン2017、ドリームウォーカー、面白い、面白い、面白い。
軽快な。
そう。
うん。トシちゃんアフタヌーン2017ドリームウォーカー。このコーナーではトシちゃん宮川博がそれぞれ100個ずつ夢を書き上げた中から毎回一つずつをトークしていくというものでございます。
はい。
今回は、
僕の100夢の中から一つ、
はい、
はい、友人ドローンに乗る、
おお、
でございます。
はい、
はい、
びっくりした今さ。友人って、うん、友達
友達ドローン、
友達がドローンなのかなみたいな。いや、ごめん、はい、
だいぶね、ドラえもんみたいになって
ます。どうぞ、
はい、友人ドローンですね、
はい、
ということで、まあ、友人ドローンってね、うん、もう実際世の中的にはもうそろそろまあサービス化され始めようとしてるタイミングです、世の中的には、
うんうんうん、
ということで、たまたまそのお昼にね、そのテレビがついてまして、その会社のね、うん、ところでこう目に入ったんですよ、
うん、
そのバイク型の友人ドローンっていうのがあって、
ほう
要は一人乗りで、
うん、
バイクに乗るようにまたがって、
うん、
でそのバイクのフレームのにタイヤの代わりに、ドローンのようにこう羽がプロペラが4枚ついてるっていうね。まあ、ホバーサーフっていうね、ロシアのドローンメーカーがあるんですけど、が飛行する電動バイクの試作品を、まあ、こと2月16日に YouTube で発表しましたよ、ということで、
うん、
そのホバーサーフっていう会社は、うん、スコーピオン3というホバーバイクを、というのを、ドローンと合体させてね、作って、
うんうんうん、
翼が4つ、座席が1つあって、本当になんかバイクみたいにまたがって乗るんです。で、まあ実際、今の段階ではちょっと浮き上がって、
うん、
まあ5メーターぐらいこうまっすぐ進んで、
うん、
まあ着陸するみたいな。まだまだこのぐらいなんですよ。
うんうん、
性能としてはね、
うん。
なんだけど、これちょっと面白いなと思ったのが、この、このスコーピオン3のでは今後発展していくやつですよね。
うんうん、
を、エクストリームスポーツ用品として紹介していると。ひょっとしたらいずれね、その
スポーツ
として、
うん、
要はドローンバイクで、
なるほど、
障害物をまあ華麗にこうねすり抜けていくエアレースみたいなのだったりとか、
近未来的、
そうそうそう、なんかこう空間、だから要は 3D の空間を使った、
うん、
なんかそういうエクストリームスポーツの製品としても考えてるよっていうことで、でもちろんそういうねプロの人はまあね、危険を伴う走行をしてもいいわけじゃん。なんだけど、一応そのアマチュアの人用に、安全性を制限するためのソフトウェアもちゃんと積んでるよっていうようなことが ね、
うんうん、
っていうのがあるので
自動制御的なね、
そうそうそう、うん、そういうねスコーピオンっていうのがもう実は飛んでると世の中には
5メートルだけ
そう今はね、
うん、
だけどこれもっとすごいのがもう一個ありまして、
うん、
ですね、まあ僕の大好きなドバイですよ。
おうおうおう、
ドバイさんすごいですよ。もう7月から人類が搭乗するタイプのドローンの飛行を開始する。
マジで、
これはですね世界初ドローンを使ったタクシーでございます。
すごくね。
すごいでしょ。
だってさ、ちょっと前にさアマゾンがさ、
うん、
もう試作で届けるみたいな、
荷物運ぶみたいな
やってたじゃん。
そう、もうね今年の7月に
ドバイ、もうそれタクシーになっちゃってんの。
そう、ドローンタクシーっていうね、まあ、ちなみにそのねドバイの道路交通省の関係者が明らかにしているってことなんで、うん、もう要はオフィシャルですよね。で、まあ、中国のドローンの会社でイーハンっていう会社があって、
うん、
でイーハン184っていうで名前なのかな、ドローンタクシーがあって、
うん、
でこれちなみにね、ドバイの航空局、
うんうんうん、
ドローン飛行に関するチェックを受け終わり、
うん、
4G のモバイルインターネットを接続し監視テストも行っていると。ということで、ドバイはもう2030年までに交通量3分の1をドローンタクシーなどの無人移動機で処理する方法だというふうになっているという感じで、もう要は飛ぶんですっていうね、これ結構もうすごい近未来来てるみたいな。
すごいね、それは確かに近未来だね。
そう、だいぶ来てるんですよ、
うん、
もう一個ね、このドバイって面白くてね、
うん、
ハイパーループワンっていう今、
なんか危険な香りしかしないんだけど、 名前から
これまたちょっとドローンではないので、うん、ちょっとつながってないけど、まあ、移動手段としてね、うん、ちょっと簡単に紹介するとパイプを使って、
うん、
で僕らはその運搬用カプセルに乗り込み時速1200キロでそのパイプの中を移動していくっていうね
やばくない？なんかさ、
これなんか SF 映画とかで見るでしょ。
見るし、今一番にインスピレーションを受けたのは、うん、ピンボール、
あ、そんな感じ、そんな感じペインシュンシュンチュンってでもこれ結構もう実際具体的なコンセプトも出てて、
うん、
ハイパーループ1って検索するとどういうシステムで、うん、こういう人間が運ばれてて、でどういうステーションになってて、どういう駅があって、どういうメカニズムで運ばれて、どういう風に監視するかっていう映像までできてるんですよ。
へ
そういうね、だからこう要なんか人を運ぶ手段っていうのがどんどん変わっていくなって思うと、ちょっと僕この番組が始まった時にホバーボードって話をしたと思うわけ、うん、最初の方に、
うん、した
あれがねもうすでになんかこうドローンで飛ぶっていうところまで来てると思うと、そう
だね、だってもうあのホバーボードはもう発売してんだもんね、
もうあの時余裕で売ってますし、うん、でもあんなちょっと浮いてるぐらいでさ大騒ぎしてたわけ、うん、ホバーボードも、
うんうんうん、
バックトゥーザフューチャーの世界が本当に来たみたいなノリで、
うんうん、
今もうだって人間が本当にドローン乗って飛んじゃうわけだから、
すごいね。
でもね、たったこの3年ぐらいでここまで変わってるわけ、うん、乗り物だけでも、
うん、
ってなるとこれなんかドローンで長距離輸送とかし始めると、
うん、
今みたいなそのジャンボジェットで遠くまで行くみたいなのがさ、
うん、
どんどんこうなんていうの、身近になっていくから世界って縮むよなみたいな。
そうだね。
って思うとなんかね。
って思うとさ、2027年にリニア中央新幹線開通とかって遅くね？
だからその時にはもうハイパーループにで1200キロで人間がパイプの中で運送されてるっていう。う
ん、リニア横目に。
そう。しかもこれね、今何のため作ったかっていうと、ドバイとアブダビって2時間かかるの、車で。
うん。
それがね、12分になるっていうね。すごくない？
何もできねえ。
もうピシューン
って。何もできねえじゃん。
そう。だからもうリニアとかってそんなんじゃない。しかもそれもなんかね、これすごくて、
うん。
ビジネスとかエコノミーとかファーストとか、カプセルの種類もランクがあって、
うん、
で、大人数で乗れるやつとかも全部用意されてて、
うんうん、
払った金額によって乗るカプセルも変わるっていうね。う
ん、へー。
でも乗ってる時間12分だからね。
そうだよね。すごいね。で、なんだっけ、夢。
夢はドローンで空を飛ぶことなんだけどね。
ああ。
有人ドローンで、要はもう本当あれじゃん。なんかこう、スターウォーズとかでもあるけどさ。
手に入れたいっていうこと？
買う。
あ、買うん
だ、ね。買いたい。で、うん、スター、もうドローンで、もう、だから。
スターモードン。
スターモードン。
はい。
いや、だから自家用ヘリなんて手が届くと思ってなかったから、
うん、
自分が空を飛ぶ乗り物が、手に入ると思わなかったわけ、僕は全然。そんなね、すっごい大成功して、超お金持ちになったヘリコプター、自家用ヘリぐらい持てるかもしれないけど。
まあね、うん。
それがもっと身近な、なんか自転車感覚で僕ら空飛ぶ時代が来るんだろうなって思うわけ。
うん、
いち早く体験しておきたいって思うなーっていうのが。
今のうちから、
そう。
こういうの出るんでしょ、僕知ってるから、
うん。
僕これ買うからね。
そう、いくらかわからんけど、今からも準備だよね。
う
ん、
売約済みっていうのを貼るってこと？
そうそう、ああ、なるほど。手つけた、みたいな。
うんうん。
まあでもそんな風に手つけれたら最高だろうけどね。
まあね、ちょっと頑張れないと。
ちょっとじゃ頑張れる、じゃ手に入らないと思います、そんな権利は。
うん。
なんかアンテナ高くね、なんか新しいものどんどんこう見ていきたいなって思う、なんか一つのエピソードだったなと思ってね。
うん。なるほどね。
そうそうそう。
はい。ありがとうございます。
はい。
では。
うん、
トシャンの今回の夢の中から一つ。
はい。
創作し続けたものを形にして、世に知らしめる。
お？
まあ多分そういうことだ。
言いたいことはね。
うんうんうん、
内容聞いてみましょう、
うん。ちょっとなんかこう、うまくまとまらないんですけど、うん、まずこれ入りからいきます。
ほうほう。
宮川さん、お寿司って知ってます？
お寿司？
お寿司？
お寿司じゃなくて？
お寿司？
お寿司？
うん、
知りませんね。
知りません。これ知らないですか？
あ、なんか、いや、なんか似たようなのはいっぱい知ってるけど、こいつは知らないな。
あ、本当に？うん、こいつが本物のお寿司なんですけど。
お寿司なのね。う
ん、
はいはい。
まあ、お寿司の、
の、なんか、
キャラクター
ね。
はい、なんですよ。このお寿司なんですけれども、うん、今大人気なんですよ。お
ー、なるほど。
タワレコで、うん、なんか、お寿司店みたいなやつとか、
お寿司店
コラボしたりとか、
言いに行く、
ね、あの、LINE スタンプとかも、パート4ぐらいまで出てるのかな。
へー、すごいね。
大人気で、いろんなグッズとかもね、うん、スマホケースとかも、まあ、いろいろ、
うん、
あの、ぬいぐるみとか、
出てる。
いろいろ出てるんですけど、
うん、
お寿司の存在を、
ほう。
つい最近ぐらいに知って、としゃん。で、まあ、宮川さんも今知ったぐらいだから。
そうだね。
うん。
うん、
知らなかったんですけど。
はいはい。
これ2013年ぐらいからいるんですね。
もう
このお寿司が。
ゆるゆるとね。
うん。
うん、
あの、そもそも、
うん、
主婦の人が、ツイッターで、
うん、
4コマ漫画を、お寿司がキャラクターの、
うん、
で、4コマ漫画を書いたのを、手書きで書いたやつをツイッターに上げてたん、ポンって、
うん。なるほど。
で、これ面白いってなって、どんどんどんどん大きくなって、うん、
なるほど。
商品化されたりとか。
へぇ
ー。このお寿司の4月9日のツイート。
お。
すごい医療のメニュー旅に来てくれたみんなありがとね。閉店までよりよしくね、つって。
言えてない。全然喋れてない、お趣旨。
お趣旨。
お趣旨ひどいな。すごいな。
4月3日のツイート、お趣旨。
うん。
ハリウだね。いろんなことをしゃぼりたいけど、
うん。
ショーも行かないのね。
さしすせそが言えないのかな、
うん。
この子は。なんか、あれ、うん、iPhone のアプリもありますね。
そうそうそう。
お趣旨崩しだよ。
なんでこれ、キャラクター生まれたかっていうと、
うん、
この、あの、ヤバイちゃんっていう、まあ、ペンネームというか、ハンドルネームの、はいはい、
うん、
あの、主婦の方じゃない、主婦の方が、
はいはい、
ヤバイちゃんっていうね、
うん、
あの、お子さんを、
うん、
産んで、
うん、
で、育児を、まあ、してたりとかして、
はいはい、
まあ、ちょっと、お疲れ気味だったところ。
なるほど。
を、うん、その、お母さんから、うん、なんか4コマが漫画を、
うん、
書くと、
うん、
精神的に、
うん、
な面で、
うん、
なんか4巻漫画を書くのがいいらしいよみたいなこと。
すごいパスだね。
うん、
ほう、
それで、うん、書くかみたいなのと、
うん、
なんでそれをお寿司にしたかっていうと、
うん、
なんかもともとその生肉が好きらしかったんですけど、
ほう、
その妊娠中でその生肉はダメよって言われてて、
はあはあはあ、
で、だけど、うん、その魚肉なら、
なるほど、
うん、魚肉なら OK みたいだ、
うん、
だから寿司屋に週2回ぐらいで行ってたんだって。
すごいな、それはそれで、
うんうん、そしたらお寿司のことが頭から離れなくなっちゃって、
お
う、そういうのがあって、で4コマ漫画っていう書くかみたいな感じで始めたものが、
お
う、ボーンって大きくなってるって。
すごいね。
なんかすごくいいなって思って、
うん、
憧れるなって思ったんです、
うんうんうん、
自分の作ったキャラクターが、
うん、
日常にいるみたいな、う
ん、まあね、世に認められて大きくなっていくわけよね、
うんうんうん、で、まあトシャン自身もそのなんかこう創作したりとか絵を描いたりとかイラストにね、
うん、
起こしたりとか、
まあ、クリエイティブなこと、
ね、いろいろやるのがまあ好きなので、
うん、
だけどまあキャラクターを生んだことはない。なんかずっと続けてきたものってまあ形にある程度なるじゃないですか、
うん、なるね、
うん
うん、
だけどそのある程度形になってたのに、
うん、
目に見えるような感じで形になったのに、
うん、
誰も知らないんだったら、
うん、
ちょっと寂しいなみたいな。世間の目にさらされるようになって、
うん、
それが世の中で意味を持つ、
うん、なるほどね、
ってすげえなって思った。
そうだね、価値が生み出されていくわけだからね、うんうん、どんどん。
そうそうそう、だからその自分がないところから、
うん、
アイディアから出たものがに価値が与えられているっていうさ。
そうだよね。だって そんなこと思ってお趣旨生み出してないわけだ
し。そうそうそうそう。その誕生のね、経緯もすごい面白いなと思ったし、
うん、
どんなところからそういうものが生まれるかわかんないなっていう。
だってひょっとしたらね、牛肉くんだったかもしれないってことだもんね。
そうそうそう、そういうことなんですよ、
うん。
寿司ネタいっぱいあるからキャラクターいっぱいできていいなからじゃないから。
うん。
うん、
その、なんかインスピレーションもらおうと思ってお寿司食べたわけじゃない
もんね。じゃないもんね。
う
ん、
そう
そうそうそうそう。まさになんか自分から生まれたみたいな。
うん、
それってなんか、なんだろうな、その商品化したいとかそういうことでもなくてさ。で、トシャンも、そのなんかお金を、それによってお金を稼ぎたいっていう話では全然なくて、
うん、
トシちゃん的な、
なるほどね、
欲求が
満たされていくものがあるよ、
満たされるものがある、うん、
結果的に収入は入ってきて、なんか潤っていく部分はあるんだろうけど、
うんうん、
だからそれが結局その自分の頑張りに対するさ、
うん、
なんか対価だったりするわけじゃない？
そうそうそう、うん、
それって素直に喜べるよね、
うん、なんかこう報われたなっていう感じ、うん、
続けていくことの難しさもあるだろうしね、そこまで来ると
逆にあると思う、うん、あると思う、
クオリティは落とせないとかさ、
うんうんうん、
なんかそういう意味での苦しさはあるんだろうけど、
うん、
素敵だなそれ。じゃあ4コマを書くっていう、
それなんだよね。4コマさ、
昔書いてたじゃん。
書いてたし、なんなら小学校2年生の時から書いてるから、
うん、
あの時書いたあの電車のね、
うん、
電車がキャラクターにしたんですよ。
ヒカリアン、
その時ヒカリアンじゃないけど懐かしいなまたあの4コマ本当今出したら多分ね商品化できる。
あるの？それは残ってるの？
それが、ね、残ってないんですよ。
どこ行っちゃったんでしょう ね、
本当にね、
引っ越しのどさくさであれなのかな。
いやーだからもう今でも書けるけどね、
自分が生み出したものだからね、うん、
書けるけど、あの当時のセンスはちょっと出せないかもしれない。
だから改めて見てリマインドしたらエッセンスは取り込めるかもしれないよね、うん、だからその物がないのが残念だけど、
そんな感じです。
はい、でワクワクしますね、うん、そういうのなんかあると、はい、
以上です。
はい、
今回の100の夢の中から宮川さんが
友人ドローンに乗る、
トシさんが、まあ、お趣旨のような価値を持てる、ものを生み出すでした。
でした。
エンディングです。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
うん、
ポテチとか一時販売停止しますよ。
ちょっとなんか騒いでますね。
騒いでるよね。
はい。
これいつまで続くか分かんないですけど。
これ結局だから原材料確保できないからってことなんでしょ、
う
ん、
そういうことみたいですね。
うん。
だからなんかまあいろいろな。
はいはい、はい、
あの、ピザポテトとか、なんか店頭から消えるみたいで。
なるほど。
ポテチのないゴールデンウィーク。
なるほど。
を、迎える。
なるほど。
日本。
ポテチです。
GW。まあ、トシさんと宮川さんは別にそんなに困んないと思いますけど。
う
ん、
まあ、まさに今日食べましたけどね。
あ、そうですか。
たまたま。
でもまあ、馴染みがありますよね。
まあ、それはもちろんもちろん。
うん。これ結構実はすごいショックで、
うん、
こんなゴールデンウィーク嫌だってなってる人いると思う。
なるほど。ポテチレスのことによって
中には。うん。
これちょっと面白かったのが、僕の奥さんもそうだったし、
うん、
会社の人もそうだったんだけど、
うん、
本当にちゃんと国産のこだわりの材料を使ってたんだっていう、
うん、
逆にリアクションの人が結構いて。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。どっかね、適当に外国からじゃがいも仕入れて作ってんじゃないのっていうのが、材料がないから作れませんっていうところまで行くわけじゃん。
うんうんうんうん、
そこで逆になんかポテチの好感度上がってんじゃないかなと僕はちょっと思ってたりするわけよ。
なるほどね。
で、うんうんうん、そうそう。どうなんだろう、ポテチのないゴールデンウィークってどれぐらいのショックを受けるの
とか。わかんないわかんない。ある意味計り知れないんだけど。
ああ、計り、そうだね、うん。確かに数値として読み切れないものがある、ね。
読み切れない。
どうなの、その僕たちはさ、そのポテチがあんまりってかさ、あのないじゃん。普段の生活の中に。うん、
ポテチ？ポテチ？そもそも。
ポテチじゃない。
いや、そっちも言うか。はい。
いや、
うん、
でもなんやかんや出てくるし、
うん、
例えば、ね、
そうそうそう、
なんかカラオケ屋さんとか行ってさ、
そうそうそうそう、
スナック菓子盛り合わせとかだと必ずなんかポッキーとポップコーンとポテチみたいなさ、
そうそうそう、
あれがないわけでしょ、
うん、
何かの
ポッキーとポップコーンだけだったらはぁってなるでしょ。
そうだ、ね、どっちもポから始まったらないけどなるからねポテチもだだからポが一個足りんってなるじゃん、うん、
スリーポが、
スリーピーが、スリーピーができない。
スリーピーが、
ツーピーになる
って。ツーピー。そりゃ、一個かけるからさ。
そうだよね。
うん、
それ冷静に考えたピーの数は大事だったってことだよね。
うん、ね、なんかこう、こんなゴールデンウィークは嫌だ、みたいな。
なるほど。紙芝居かなんかすればいいさ。
あるんじゃない？なんかあります？こんなゴールデンウィークは嫌だ。
ああ、家の中にずっといる。
あ、それはないね。
でしょ、
まあ、ずっといるってなんかね、楽しいことがあればいいよ。
違う、家の中にいても、うん、なんか何もしてないってことよ、
うん、
そこまで究極
それはないよね。
そうそうそう、まあ、それは極端だけど、どうかな、ゴールデンウィークでしょ、
うん、
あ、何の予定も入ってない、 これも嫌だ。ちょっと家の中に入れるのと一緒なんだけど、外出るのも無計画みたいな。家にいるのも無計画っていうのはちょっと嫌かな。
あれだよね、紙一重だよね。
まあね、うん、それがいいって人もいるし、うん、
天にも地獄にも行ける。
ああ、なるほどね、うん、
計画がないがゆえに
どっちも振り幅があると。じゃあもうぎゅうぎゅう詰めで自分の予定が入らないゴールデンウィーク。
あ、そっちの方が嫌かも
だよね、うん、なんか今思った。
それだったら何もない方がいいわ
それだったら普通の平日でいいわみたいな、うん、
それだったら何もなくて3日目ぐらいに、うん、あ、沖縄行こうみたいな
思いちゃったっちゃったみたいな
っていうぐらいの、
うん、人に決められた予定だけでパンパン。
やだやだ。てかそれ休み
いやゴールデンウィークですよ
一応遊びに行ったりするのかな。
だけど遊びに行くんだけど自らの意思で何も決めてないっていうの、うん、
ああそれやだ。
だからやりたいこともやりたくないことも自分で選んだんじゃなくて、うん、全部こうでしょああでしょって決められて、うん、分かった分かったって言って埋まってくゴールデンウィーク。
ダメです。
これ全然ダメでしょ。
それダメです
でしょ、
うん、最も推奨できない。
そう、これはもう究極なとこに答えが出た気がします。
本当、
うん、自分で自ら決め自らのこうなんか意思を持って過ごしていくゴールデンウィーク、うん、
たとえポテチがなくとも
そうポテチの P がなくても、うん、自分にとってのパーソナルな部分は大事にしていってほしい。
おっとうまいこと P を入れてきましたね。
もうないぞもうそんなこんなでございます。
はいはい、はい、どうも。今日はまあ綺麗だったね、うん、珍しく
珍しく。
はい、トシサマフタヌーン2017。この番組は東海地方キーステーションに渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております。なおポッドキャストでの配信もしておりますのでチェックしてみてください。お便りの宛先はラジオアットマークトシサマドットリンクまでお寄せください。ということで、また2週間後にお会いしましょう。
はい、
お相手はトシアンと
宮川ひろでした。
それでは皆さん
また次回、良いゴールデンウィークを。